今日11月19日1年前に富室正蔵兄弟を天に送った日でもあります。来週がコンサートで、その今日はいろんな準備のことがあるので、富室家には、頭下げまして、下げなくてもいいというような対応を取ってくださったんですけども、頭下げましてすみませんが、記念式は12月にということでよろしいでしょうかと、12月に記念式を行いますので、もう一つ頭下げた理由が、クリスマスツリーのある中で記念式なんですけどって、賑やかな方がいいですと言ってくださって、そのようにしております。ですがやはり今日1年前に天に送った日でもあるということは思い起こしたいと思うんです。正蔵兄弟、寡黙な方で、あちらからあまり話してくださらなかったので、私も、ついつい正蔵兄弟とお交わりするときには間に国彦兄弟か義行兄弟を置いて会話してつないでいただくっていうような、男性だけでやっぱり仕事の話いろいろ聞かせていただいて、この富室正蔵兄弟をどういう人かって言われたら、忠実、この一言かなと思うんです。仕事に忠実であった兄弟が定年されてからどういう人生を歩まれるのかと、そうするとやっぱり教会、聖書、何よりもイエス様の十字架に忠実だったなと思わされるんです。最後の最後も、町子姉妹がこれはということで、私に電話かけてくださって、先生来てくださいと、で私もこれはと思いまして、自宅へ駆けつけまして、みんなが牧師先生来てくださったよというと、起き上がられるんですね。大丈夫？でも牧師を前にして寝てるわけにはいかないと思われたか、御言葉が語られるというのに自分も姿勢正してと思われたか、本当に忠実であったなと思わされました。最後至るまで忠実であった。でこの忠実、今日のところにも聖書の言葉にも出てきます。良い忠実なしもべだって。神様が私たちをどう見ておられるか、そのところに、信仰の姿勢というのは現れるということを思わされます。それはイエス様が十字架にかかってくださった、御子が犠牲にされるほど愛してくださった、これをどう受け取っているか。神様そこまでしてくださる、そんなにまで私を愛してくださって、そして私をそれだけ必要なんだ、価値あるものなんだ、見てくださっているんだという受け取り方をして、そのことに忠実であるならば、喜んでどうぞ私を用いてくださいと自ら捧げることになるでしょうが、ところがイエス様を犠牲にせざるを得なかったんですね、神様と。それほど私はひどかったんですね。もちろんそういう面もあるんですが、その私はとんでもない人間であったということがずっと残っていて、だからこのいただいたものに対して本当に忠実に満ち添えてしまったら大変なことになるよという、恐れ、いい恐れではない、自分は二度たまめになってはならない、間違ってはいけない、なんとか忠実に使えなければならないという義務感が強ければ、その忠実は喜びがあるだろうか、むしろそうでなければならないと、忠実であるがゆえに疲れ果て命を失う信仰になってしまいます。 同じ忠実に見えても、その動機、出発点が神様への喜び、そして神様を愛し、神様が愛してくださるということを心から信頼する。だから忠実であって、この方の喜びのためとなるか、それとも忠実でなければならない、自分は不真実だった、ダメなものだったと、あの神様に心が向いているようで、実は自分の内側、自分はこんなんだから、ああだから、そうであってはならない、相変わらず心は実は閉じている。その忠実、随分違うんですね。忠実っていうことも改めて考え直さなければならない、そういうふうに思わされるんです。このところの例え話の始まりは、主人が旅に出るにあたってしもべたちを呼んで財産を預ける人のようですという、そのことから始まるんですが、しもべ、奴隷ということから、まず私たちの頭の中にしもべなんだ、自分は、自分勝手なことしてはいけないんだという、そういうしもべであるという意識がどこかでもしかしたらあるかもしれません。しかし聖書が語るしもべというのは、実は相当な権限が与えられている。言ったら、主人が社長であれば、しもべというのは副社長とか専務ぐらいの、そういう立ち位置にある。ただし、そのしもべが稼いだもの、成した功績は全部主人のものだという、そういう意味でしもべである。まあでも、このしもべがしたことは全部主人のものだということは、しもべがもし事業に失敗して借金をするってなった場合も、それは主人の借金になる。まあ、それで、まあ厳しい主人であれば、借金したら俺が損をするということで、まあ、言うこと聞けよという主人もあるでしょうけど、大概の場合、まあ、それ以前のそんな失敗するようなというか、ヘマするようなものをしもべとはしない、責任を負わせない、信頼しているからしもべになってもらう。アブラハムのしもべが本当にそれをよく表していました。息子、一人息子イサクの結婚という、その時に、まあアブラハムが高齢だからというのも理由でしょうが、自分のしもべに息子の結婚相手を選んできてほしいと全権委ねるんですね。まあもちろん、こういうものを選んでくれときっちりそのことを言うんですが、もし見つからなかったらどうしましょうと、その時はあなたはその責任から解かれる。しもべは、まあ、ラハブの家に行って全部自分で決めてくるんですね。まあ、もちろん電話も何もない時代ですから、主人に確認しますからと当然できない時でもあるんですが、でも全部決めて、しかもそこでどういう人がふさわしい人かはしもべが決めてるんですね。自分の家畜に水を与えてくれる人をその人だというのは自分的にしもべが決めた。その通りの人が現れたので、この人だって言って連れて帰る。アブラハムは全く文句言わない。それぐらいもう信頼している、責任を与えている。神様と私たちはそういう関係なんですね。でしかもこの時、主人は旅を出て、さっきも言いました電話とかそういうのがない時代ですから、どうだ大丈夫かという、そんなやり取りはできない。で主人もちょっと心配だからって帰ってくるっていうのもない、全く信頼している、それは実際に主人が語ったその言葉、忠実、よくやった良い忠実なしもべだ、忠実という言葉にも表れているんですね。実は忠実というのは信頼に耐える、真実な、
そういう意味もあるんです。まあ、人間は完全に真実ではありえないという考えから、聖書は人間に対してこの言葉が当てられているときは真実とは訳しません。ただ神様に対してこの言葉が出てきたときには真実と訳するんです。最近の、まあ、聖書学者や牧師たちはですから、この言葉はやはり真実という言葉が一番の意味であって、それが人間に当てはめられるときには神様の真実に対して忠実である、全く信頼しているという、そういう意味、そうした神様と私たちとの関係を示す言葉と受け取ることが多いんです。